自分の性格の決定的な欠点、例えばどうしようもない頑固さとか、リスクを取ることへの恐怖心とか、そういうのを本気で直そうと思った時、あなたならどこに向かいますか？
まあ普通に考えたら、自己啓発セミナーとか、あるいは心理カウンセラーのオフィスとか、そういう場所を想像する方が多いんじゃないでしょうか。
ですよね。でもなんか、もしその答えが愛知県にある地元のバドミントンコートだとしたらどうでしょう？
いやー、そう言われるとちょっと耳を疑うかもしれないんですけど、今回の探究の対象となる創始料はまさにそれなんですよね。
はい。
愛知県のフェニックス愛知というバドミントン教室が、2026年6月4日に発行したオンライン教室レポートです。
これ一見すると単なるローカルなスポーツ教室のよくある活動報告にしか見えないじゃないですか。
ええ、本当にそうですね。
だから私も今週のスマッシュの練習はこうでしたみたいな内容かなと思って読み始めたら、もう完全にひっくり返りましたよ。
ああ、あのギャップはすごいですよね。バドミントンというスポーツの技術論の皮をかぶりながら、その中身がものすごく深い。
そうなんですよ。人間の成長のメカニズムとかメタ認知とか、さらには人間関係の不利尽なストレスを無効化する防衛術まで、なんか私たちが社会という荒波を生き抜くための実践的な哲学がぎっしり詰まってて。
確かに。このレポートが特筆すべきなのは、コート上で起きるごくわずかな物理的なズレを、人間社会全体のシステムとか心理の縮図として見事に捉え直しているところなんです。
ですから今回のディープダイブでは、この小さなコートの中で起きている現象から、あなたのビジネスや日常を劇的に変える驚くべき心理を掘り起こしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。まずは最初のポイントですね。
最初の衝撃は、レポートが参加者の頑固さをやめたいっていう切実な悩みからスタートしているところでした。スポーツ関係ないじゃんって思って。
そこでコーチが放った一言がまた強烈なんですよね。頑固は人生のパートナーと揉めた時に破綻するっていう。
いや、バドミントン教室ですよねって突っ込みたくなりましたよ。なぜ急に結婚生活とかパートナーシップの話になるのかと。
まあでもコーチはそこで、バドミントンはあくまで人間的成長のためのツールに過ぎないって明確に言い切ってるんです。
その哲学がベースにあるんですね。
そうです。だからこそ試合の勝利という結果だけが実力の全てを証明するわけではないと断言してるんですよ。
それはどうしてですか？勝負の世界なのに。
なぜならシャトルの飛距離とか、その日の風向き、あるいは単なる運ですよね。そういう外部要因が勝敗には大きく絡むからです。
なるほど。
表面的な勝ち負けだけにとらわれてると、自分の本当の実力とか成長の度合いを見誤ってしまうっていう、すごくシビアな視点なんです。
だからこそ、急に触る才能、つまりラケットに当てるのが上手いだけの身体的な天才よりも、貪欲に周囲から吸収して進化していく、成長する才能を持つ人の方が恐ろしいと。
ええ、最終的には圧倒的に強い存在になりますね。
その成長する才能には3つの絶対条件があると書かれていましたね。1つ目が、インプットしたものを即座に実行する自己更新スピード。
はい。
2つ目が、自分の未熟さを直視しても心が折れない振り返りの力。そして最後が、自分自身を根本から作り変える自己変革の意識です。
この中で現代のあらゆる学習プロセスにおいて最も重要なのが、1つ目の自己更新スピードなんですよ。
ほう、スピードですか？
誰かから指摘を受けた直後のアクションで、実際に行動とか意識をガラリと変えられるかどうか。このスピード感こそが停滞する凡人と限界を突破していく人の明確な境界線になります。
なんかこれ読んでて、私なりのイメージが湧いたんですけど、
お、何でしょう？
この自己更新スピードって、まるでスマートフォンのソフトウェアアップデートと全く同じ構造じゃないですか？
ああ、なるほど。ソフトウェアのアップデート。
コーチとか他者からの指摘っていうのは、いわばシステムの修正パッチですよね。それをダウンロードするまでは誰でもできるんですよ。
ええ、確かに話を聞くだけなら簡単ですからね。
でもその瞬間にインストールボタンを押して即実行し、自分の中身を作り変えなければ、結局古い我流の OS のままで同じバグを起こし続けることになるっていう。
いや、そのスマートフォンの OS という比喩は現象を捉える上ですごくわかりやすいですね。
ですよね。
ただし人間の場合、その比喩には一つ厄介な罠があるんです。
え、罠ですか？
はい、スマートフォンの OS アップデートって、私たちが寝てる間に勝手に、しかも無痛で行われるじゃないですか。
ま、そうですね。朝起きたら終わってます。
しかし人間の OS アップデート、つまり自己更新には、強烈な痛みが伴うんです。
痛みですか？
インストールボタンを押すっていうことは、これまでの自分のやり方が間違っていたっていう未熟さを認めることと同義ですからね。
うわあ、それは痛い。英語が傷つきますね。
そうなんです。それは人間の英語を深く傷つける。だからこそ多くの人は無意識のうちにインストールを先送りにしてしまうんですよ。
ああ、痛みを伴うからダウンロードしただけで満足して実行しないんだ。
そういうことです。
レポートにも別の練習会場に行くとすぐに元の和寮に戻ってしまう人がいるって指摘がありましたよね。
ええ、環境が変わると古い OS が顔を出す典型的な例です。
これビジネスで部署移動した途端にパフォーマンスが落ちる人と全く同じメカニズムですね。じゃあその痛みを伴う OS のアップデートを私たちはどうやって強行すればいいんでしょうか。
そこが次の重要なポイントにつながるんです。私たちの思考システム、いわば脳内の OS を根底から動かしているプログラム言語とは一体何か。
それが言葉ですよね。
はい。ここで書籍「しつす育つ対話力」の教えが引用されていましたね。言葉遣いや使う単語を変えることで世界の認識そのものが新しく書き換わるのだと。
でもここでコーチが出した具体例、私思わず笑っちゃいましたよ。
おねえ言葉ですね。
そう、 OS が劇的にアップデートされる究極の例としておねえ言葉を挙げてるじゃないですか。
ええ、一見すると冗談のようですが、言語学や心理学の観点から見ると非常に理にかなったアプローチなんですよ。
おねえ言葉ってただの独特な話し方だと思われがちですけど、レポートではこれを圧倒的なサービス精神と気遣いの表れだと解釈してますよね。これどういうメカニズムなんですか？
言葉遣いを変えるっていうことは自分に特定のペルソナ、つまり仮面をかぶせる行為なんです。
なるほど、仮面ですか。
おねえ言葉の特徴は相手を傷つけず、かつその場を明るくエンターテイメント化する独特の抑揚とクッション言葉の対応です。
確かに聞いてて楽しい気分になりますよね。
つまりその言葉を発した瞬間、脳の意識が自分を防御することから目の前の相手を楽しませ、場を円滑にすることへと強制的にシフトするんです。認識のフレームワーク自体が書き換わる恒例ですね。
面白い。言葉を変えることで脳が私は今サービス精神の塊であるって錯覚するわけですね。
まさにその錯覚を利用するんです。
もう一つ、コミュニケーションに悩む内向的な人向けに文章化が推奨されてましたよね。
はい、自分の感情や見たものを文章に書き出すというアプローチですね。
それで頭の中に演出家を作り出すと、まるで幽体離脱して天井から自分と相手の会話を眺めているような感覚、これがメタ認知の魔法だと。
その通りです。自分自身を一段高い視点から客観視する能力、それがメタ認知です。感情の宇宙から抜け出し、冷静に状況を俯瞰するための強力なツールになります。
ええ、
しかしここでレポートは現代のテクノロジー、特に AI に対して非常に強い警告を発しているんですよ。
ああ、AI による安易な要約には頼るなっていう部分ですね。
はい。
情報を取り込むとき、ああでもないこうでもないと脳内で7点発動する泥臭い咀嚼のプロセスがあってこそ、頭の中で点と点がつながい本当の知恵になるんだって主張してましたね。
ええ、その咀嚼のプロセスが不可欠だということです。
でもちょっと待ってくださいよ。
はい。
タイムパフォーマンス、いわゆるタイパが一乗命題とされる現代社会で、 AI が完璧に咀嚼してくれた食べやすい情報をあえて拒否するって非効率の極みじゃないですか。
まあそう感じるのも無理はありません。
なぜわざわざ硬いものを自分で噛み砕く苦労を選ぶ必要があるんですか。
効率という観点だけで見ればおっしゃる通り AI は完璧です。しかし私たちが求めているのは単なる情報なのか、それとも知恵なのかという根本的な違いなんですよ。
情報と知恵の違いですか。
AI の要約はきれいに整理された結果を与えてくれます。しかし人間の脳の神経回路が新しくつながるのは迷い、悩み、間違えるというプロセスの最中だけなんです。
ああ、なるほど。
咀嚼のプロセスを外部委託するということは、ジミラルのメタ認知能力を鍛え OS をアップデートする唯一の機会を放棄しているのと同じなんですよ。
自分で噛み砕くプロセス自体が実は筋トレだったってことですね。
ええ、まさに思考の筋トレです。
じゃあその筋肉、つまりメタ認知の力を鍛えたとして、私たちが一歩外に出てストレスだらけの社会、例えば理不尽な怒りをぶつけてくるクレーマーと対峙した時、その力はどう役立つんでしょうか。
そこで重要になるのが対話における文脈読解力と自身を守るための役割という概念です。
役割ですか。
はい。レポートではまず日常のコミュニケーションにおけるうなずきのおろしさを指摘しています。
ありましたね。相手が自虐的な話をしてきた時に深くうなずいて共感してしまう罠。
そうです。 それやってしまいばちですよね。
いや、私よくやっちゃいますよ。良かれと思って深くうなずいたら、結果的に、ええ、あなたはダメ人間ですねって全肯定してしまうリスクがあるんですよね。
はい。相手が単に共感を求めているのか、それともそんなことないよと否定してほしいのかを読み取るメタ認知が必要なんです。
確かに。
そして理不尽な攻撃に対する究極の防衛術として紹介されているのが役割という鎧という概念です。
私ここ読んでてものすごく腑に落ちたんです。クレーム対応とかで相手から激しく罵倒されても、相手が攻撃しているのは会社とか窓口の担当者っていう役割であって、
ええ、
あなた個人の人格を否定しているわけではない。だから与えられた職責という性格を徹頭徹底演じ切ることで、ストレスは劇的に消え去るんだと。
そういうことです。
レポートでは鎧って表現されてましたけど、私にはこれハズマットスーツのように思えたんですよ。
ハズマットスーツですか？
はい。有毒ガスが充満する危険地帯に入る前に着る、あの防護服です。
なるほど。それは非常に優れたアナロジーですね。
役割を演じるって聞くと、自分を似せるフェイクみたいなネガティブなイメージを持つ人もいるじゃないですか。
ええ、よく誤解されます。
でもそうじゃない。理不尽な攻撃っていう毒から自分の柔らかい心を守るためにハズマットスーツを着てるだけなんですよ。毒はスーツの表面に付着するだけで、中の自分には届かない。
いえ、素晴らしい解釈です。
そして仕事が終わればそのスーツを脱いで安全な元の自分に戻ればいい。
心理学的にもまさにその防護服のメカニズムが働いてるんです。自我と外部環境の間に明確な境界線を引くことができる。
はい。
スーツを着ていると認識するだけで、私は今業務というプロトコルを実行しているだけだと客観視でき、感情的なダメージを物理的に遮断できるわけです。
じゃあその防護服を着こなすメタ認知をどうやって日常で鍛えるのか。レポートは3つの具体的な修練方法を提示してましたよね。
ええ、ここも実践的で面白い部分です。
まず1つ目が短所の長所変換。例えばギャンブル中毒という致命的な欠点をどう変換するか、コーチと生徒のやり取りの中で、これを見事にチャレンジャーですねって変換してました。
ありましたね。
これなぜメタ認知の訓練になるんですか？
言葉の表面的な社会的評価、この場合はギャンブルイコール悪という評価ですが、それを一度剥がすんです。そしてその行動の根底にある人間の原動力、つまりリスクを恐れないことだけを抽出して再定義しているからです。
ああ、なるほど。
事象を多角的なレンズで見る強力な訓練なんですよ。
そして2つ目がコンビニでの脳内対話ですよね。なぜこの新商品がレジ横のゴールデンゾーンに配置されているのかっていう仮説を立てる。
はい。日常の風景に問いを立てる訓練です。
で、3つ目が読書における多重人格ディベート。本を読みながら皮肉屋の自分と素直に感動する自分の両方を脳内に登場させて議論させる。
これもメタ認知を高める最高のエクササイズですね。
どれも日常の解像度を一気に上げる、すごく面白いアプローチだと思いました。
ええ。そしてこれら日常の修練が極限状態のプレッシャーがかかるバドミントンコート上でどのように爆発するのか。ここからがこのレポートの進行帳ともいえる試合の動画分析のセクションです。
鈴木選手という方の実際の試合映像を徹底解剖してるんですけど、ここが一番生々しかったですね。コート上でプレイヤーが陥る4つの盲点が挙げられていました。
はい、整理してみましょうか。
1つ目、常に強く打とうとする罠。2つ目、余裕を持って待てた時ほどネットギリギリに沈めたくなる罠。3つ目、チャンスボールで前衛が頑張りすぎて後ろにいる味方の邪魔になる罠。そして4つ目、激しいラリーによる脳疲労が引き起こすありえないミス。
なぜこれらの罠に落ちるのか、そのメカニズムを考えてみてください。例えば、常に強く打とうとする罠。
はい、つい強く打ちたくなりますよね。
プレイヤーは強く打つことで、自分が攻撃している、主導権を握っているという心理的快感を得るんです。しかし、戦術的には単調な強い球は相手にコースを読まれやすい。
ああ、なるほど。
あえて軽くふんわり打つことで相手のタイミングをずらし、味方が体勢を立て直す時間を稼ぐ方がやはり有効な場面が多いんですよ。
心理的な快感と戦術的な正解がずれてるわけですね。だからこそ自分の感情を切り離すメタ認知が必要だと。
その通りです。
そしてそれを実現するための戦術のセット化、レポートにはこうありました。ドライブと呼ばれる速い水平の球を打つ、次に相手がショートリターンしてくる未来を予測する、 そして自分が撃った瞬間にもう前へ詰め始める。
ええ。
このストーリーが脳内で完結しているかどうかっていう話でしたね。
しかし、現実の試合ではその通りにはいきません。鈴木選手の分析では、この未来予測からの動き出しがほんの 0.1 秒から 0.2 秒遅れてしまった。
0.1 秒ですか。
さらに前衛での立ち位置がたった20センチ後ろ過ぎた。その結果ラケットを伸ばしきる形になり、球の威力が完全に死んでしまったと指摘されています。
いや、 0.1 秒の遅れと20センチのズレですよ。そのわずかな誤差が致命傷になって、結局ロビングっていう高く打ち上げる防御的な球でリセットせざるを得ないくなる。どれだけシビアな世界なんですか。
現実の物理世界はそれほど残酷だということです。だからこそ、その 0.1 秒を縮めるために事前に脳内で複数のシナリオをセットアップしておくメタ認知が不可欠なんですよ。における配球の選択です。
ここは本当にしびれました。確率論的な中央を待ってしまう悪変についての指摘ですね。甘い球が上がってきた時、多くのプレイヤーは安全で最も球が食いやすい中央に無意識によってそこで待ってしまう。そうですね。
はい。中央はカバーしやすく、ミスをしても言い訳が立ちやすい安全地帯なんです。しかしコーチはここで鈴木選手に対して非常に厳しい要求を突きつけます。
なんて言ったんですか。
本当に上のレベルを目指すなら、パートナーが絶対にカバーできない自分しか取れない場所、つまり外側を意図的に張れと。
うわー、低いレベルの相手に負けるのを恐れて安全な中央に逃げるな。上のレベルに勝つためにリスクを取って外側を死守せよ。この言葉胸に刺さりましたよ。
ねえ。
そしてこれこそがパートナーとの間に本物のインテグリティを生むのだと。インテグリティって一般的には誠実さって訳されますけど、この文脈ではどういう意味合いなんですか。
この場合のインテグリティは道徳的な正直さではなく、構造的な完全性、つまりシステムとして絶対に崩れない信頼関係を意味します。
構造的な完全性。
自分が最もリスクの高い外側エッジを完全に引き受けることで、初めてパートナーは背後を気にせず自分の役割に 100% 集中できる。その強固な連帯こそがインテグリティなんです。
これビジネスやキャリアの生存戦略と全く同じ構造じゃないですか。
おっしゃる通りです。
あなたも思い浮かべてみてください。職場においてみんなが安全で責任の所在が曖昧な中央、つまりマジョリティの領域に群がってますよね。
ええ、よくある光景です。
でもそこは競争が激しいし誰でも代替可能です。そうではなくて、自分にしかできない、ミスをしたらダイレクトに自分の責任になるリスキーな外側の領域を引き受けること。
はい。
それこそが組織の中でアバターを代替不可能な存在にする唯一の方法なんですよ。バドミントンの戦術を通してそんなキャリアの真理を突きつけられるとは思いませんでした。
まさにその通りですね。バドミントンという長方形の小さいコートは、私たちが社会という大藁でどう役割を演じ、どう他者と連携し、どう生き抜くべきかを示す大いなる雛形、精密マンミニチュアモデルだったんです。
いや本当に。
自己の OS を言葉でアップデートし、役割という防護服をまとい、そしてリスクを取って外側を守る、見事な哲学の体系です。
誰かに要約された情報を飲み込むだけでは絶対にたどり着けなかった境地ですね。凡庸な安心感の中に逃げ込むなっていうコーチのメッセージがこれほど重く響くとは。
ええ、深く考えさせられます。
それでは最後に、ここまでこの探求を共に歩んでくれたあなたに一つ問いかけをさせてください。
はい。
今日からあなたの日常を少し高いところから見渡してみてください。あなたが人生というコートに立った時、低いレベルのトラブルや失敗を恐れるあまり無意識のうちに逃げ込んでしまっている確率の高い安全な中央はどこでしょうか。そしてあなたが本当に覚悟を決めて死守すべき、あなたにしか取れない外側のスペースとは一体何なのでしょうか。ぜひあなた自身の防護服を着てその答えを探しに行ってみてください。それではまた次回の探求でお会いしましょう。